それではメッセージに入っていきたいと思いますけれど、今日はマタイの福音書の3章16節から4章の1節の御言葉です。開けられましたら私がお読みしたいと思います。イエスはバプテスマを受けてすぐに自ら上がられた。すると見よ、天が開け、神の御霊が鳩のようにご自分の上に下ってこられるのをご覧になった。そして見よ、天から声があり、こう告げた。これは私の愛する子、私はこれを喜ぶ。それからイエスは悪魔の試みを受けるために御霊に導かれて荒野に登っていかれた。アーメン。今日はこのところから荒野の試みというテーマで共に恵みを分かち合っていきたいと思っております。この聖書の箇所は皆さんよく知っておられる箇所だと思います。イエス様が洗礼を受けられた場面ですけれど、少し話は変わりますけれど、モーセが約束の地を目の前にしたときに12部族の族長をその土地に使わしました。その12部族の中にヨシュアとカレブがいました。12部族の族長ということは偉大なリーダーたちという意味ですよ。そんじょそこらの人が選ばれたのではなくて、自分たちのリーダーが集められてカナンの地に送られていきました。彼らは同じ光景を見ました。同じようにカナンの地を見ました。確かにその地は神様が言われたように乳と蜜の流れる素晴らしい土地でしたよ。でもそこには漏れなく巨人がついているという状態でありました。結論から言うと、ヨシュアとカレブは行こうと言いました。その約束の地であるカナンに行こうと言いました。でも残りの10人は恐れのために行かないと言いました。何度も言いますけれど、彼らは同じ光景を見ました。同じ光景です。ヨシュアとカレブも巨人を見たでしょう。大きなブドウを一房を抱えて歩いている、そんな絵を見られたことがあると思いますけれど、それがカナンを象徴する果物ですよね。一房が二人で持ち運ばなければならないぐらいの超えた土地だった。素晴らしい土地ですよ。でも住人の人たちは行かないと言いました。神様が与えた地であるのにもかかわらず、彼らは大きな人を見て恐れたんです。神様が与えると約束されたものの中に大きな巨人がいるということは決して珍しいことではありません。神様が与えてくださったものであるならば、全部整えてくださったらいいんじゃないですかと私たちは考えます。私は考えます。皆さんそうじゃないですか。例えばこの家をあなたに与えますよって、漏れなく手がつけようもない犬がついてますけどねというようなことは言わないですよ。この犬を連れて出るなり、しつけをするなり、何らかの形で住めるような状況にしないと、人を見つけ次第噛みついてしまうような、そんな犬が一匹いるならばその家には住めない。でも私は言うんですよ。この家あなたに与える素晴らしいものですから、どうぞ住んでください。神様は言われるんです。カナンの土地は乳と蜜の流れる素晴らしい土地だから、その土地に行って自分たちのものにしなさいって。大きな巨人がいるけれど、荒れ狂う犬がいるけれど、あなたたちはその土地に行って、その家に行って、神が約束されたものを自分のものにしなさい。神が言われたことです。私は考えます。なぜ神様が巨人がいるような状況を許されるのかということです。なぜ 荒れ狂う犬がいる状態でどうぞこの家あげますよと言うんですか。神様だったら犬一匹どうぞでもすることできるんじゃないんですか。神様だったら巨人の10人100人1000人万人どうぞでもすることできるんじゃないんですか。全部取り去ってから与えますと言ってもいいんじゃないんですか。でも神様はそうはされないんです。イエス様が働きを始められた時のことを思い出していただきたいと思います。イエス様はバプテスマのヨハネから洗礼を受けられました。その後に導かれたのはどこですか。アラノですよね。イスラエルに行かれた方、また写真などを見られた方はよくわかると思いますけれど、アラノというのは本当に何もないところです。日本では見ることができない、一番近いのは鳥取砂丘ぐらいですかね。アラノと比べたら鳥取砂丘なんて可愛いもんですよね。何もない、360度何もない、それがアラノです。イエス様が宣教を始められる前にアラノに導かれました。何のために。悪魔の試みを受けるためにです。そしてイエス様をアラノへと導いたのは聖霊だと聖書は語っています。すなわち神様がイエス様とサタンを対決させたんですよ。神ご自身がイエス様をそのように導かれました。悪魔の試みを受けるように。私たちの考えている神様はこのようなお方なんでしょうか。でも聖書は語っています。聖霊に導かれてアラノに登って行かれた。イエス様の肉体は40日の断食によって弱りきっていました。40日間何も食べない、飲まない。今40日断食をした人でも塩を食べたり水は飲んだり祈祷院に行って、そういう状況の中で断食をしておられると思います。おそらくですよ。でもイエス様が断食をされたのはアラノです。アラノには水もありません。もちろん塩もありません。昼間は灼熱の暑さです。しかし夜は冷え込んで寒い状態です。肉体的外的にも過酷な状況にある。それがアラノです。まして食べない飲まないの状態で40日間過ごしたならば、普通の人は死にます。イエス様が40日間断食できたのは神様の子だったからではありません。神様の御心だったからできたんですよ。だから私たちが無謀に、もうイエス様は40日断食されたから、私もイエス様のような力欲しいから40日間断食します、もしイエス様の御心でなかったら、それは非常に危険なことです。たとえ3日断食でも1週間断食でも、私たちはその断食を軽く見てはいけない。イエス様の40日間の断食というものは生半可なものではない。イエス様は弱りきっていらっしゃいました。私たちが弱るとき、悪魔は誘惑します。私たちが弱ると、必ず悪魔は誘惑します。誰よりも敏感に反応するのは、隣の親切な人じゃない。助けてほしい誰かじゃない。悪魔が一番に気がついて、あ、弱っとる。本当は人間的な助けヘルプが欲しいのに、あ、弱っとると、一番最初に気づくのは悪魔です。そして私たちに対して誘惑を与えてきます。今日の御言葉を見ると、イエス様がバプテスマを受けられた時に天が開けて父なる神様の声が聞こえてきました。これは私の愛する子、私はこれを喜ぶって。多くの人々もその声を聞きました。もし私たちがバプテスマを受けて、これは私の愛する子、私の心にかなうものだという声を聞いたならば、 いよいよ神の働きをする時ですよ。いよいよ御心を成さなければならない時ですよと私たちは思うのではないかなと思います。これは神の御子であるというメシアであるということの宣言ですよ。さあこれからという時にイエス様が導かれたのが荒野であるということは非常に興味深いことですよね。今すぐにでも多くの人々のところに行って宣教したい、証をしたい。でも神様はそうじゃない、荒野に行きなさい。以前何回かシリーズでお語りしていたネヘミヤを覚えておられるでしょうか。彼もまたそのような経験をしました。エルサレムで何が起こっているかという報告を受けるまでは彼の人生は非常に穏やかなものでありました。王宮で何不自由のない生活を送っていたのかもしれない。もちろん奴隷であるということには変わりはないんですけれど、彼は王様から非常に愛されている人でしたから、おそらく良い待遇を得ることができていたのではないかなと思います。でも王宮での生活がどんなにネヘミヤにとって心地よいものであったとしても、それはネヘミヤが働く場所ではありませんでした。皆さんが今どんな状況に置かれているか神様がご存知です。その状況が心地いいのか心地悪いのか神様がご存知です。ネヘミヤは心地よかったんです。穏やかだったんです。必要は与えられていたんです。でもそれは彼を王様の近くに置くための準備期間でしかなかったんですよ。だからこそエルサレムからの知らせを聞いた時に、城壁は崩れ門が焼かれたままになっているということを聞いた時に何かが目覚めたんですよ。私たちの人生の中で何かが目覚める瞬間というものがあります。そのことを大事にしなくてはいけない。何かが目覚める、起こる、開かれるという時を私たちは見逃してはいけないんですよ。ネヘミヤが生まれたのは王様の機嫌を伺うためでもないし、王様にお酒を注ぎながら暮らし続けることでもない、毒味薬をしながら暮らしていくことでもない。彼はイスラエルの民族を解放して神様の栄光を取り戻すために働かなければならない人でした。王宮がどんなに好ましい状況であっても、神様はネヘミヤをイスラエルの民を解放し神の栄光を取り戻すために召しておられる人でした。皆さんどうぞ知っていただきたい、私たちは必ず何かに召されています。何にも召されていないという人なんていないんですよ。何に召されているかは分からないけれど、必ず目的があって作られています。この世の中で目的がないものなんて何もないんですよ。まして私たちは神の使命を受けてこの世に生まれているということを知っていただきたいと思います。ネヘミヤはエルサレムの状況を聞いて心が燃えました。動きました。そして彼はその作業に取り掛かろうとしました。それは間違いなく神様の御心であり、神様が与えてくださった使命でした。でも神様の御心に従って使命に生きようと一歩踏み出した時に最初に味わったのは、使命を行うがために受けなければならない苦しみでした。イエス様も神様の子供としての働きを始めると同時に悪魔からの攻撃を受けなければならなかった。イエス様を荒野へと導かれたのが神様だというならば、それは神様の御心だということですよね。荒野に導かれて悪魔の試みを受けたことは神様の御心だったということです。悪魔から受けるさまざまな攻撃すべてが悪いというわけではありません。いや、 言い方に語弊があります。それは悪い。悪魔から攻撃を受けるということはいつも私たちにとって悪い。心地がいいものは何もない。心地がいいものといえば誘惑されるとか、罪と分かってるけどやりたいとか、当初は心地がいいように思うけれど、その後に襲ってくる罪悪感、罪責感、それでも自分は神を信じているクリスチャンかとか、私たちを誘惑した悪魔が私たちを攻撃するんです。彼らの策略ですよ。いい思いをさせておいて実は罠にはまってしまっている。でも悪魔が神様の許可なくして働くことは絶対にないということ。というならば、皆さんはアーメンと言われるかわからないけど、私はちょっと待ってくださいと、これ許しますか？今皆さんが受けている試練や苦しみや試み、神様それ許しておられるんですか？なぜですか？どうしてですか？私たちは考えます。それが神様の御心だと言うんですか？でも試練や苦しみや困難の中でしかわからないことがある。一番に問われるもの、それは信仰ですよね。試練にあった時、苦しみにあった時、不条理な状況に置かれる時、人はなぜと思います。どうしてって思います。思いもよらない状況に陥った時に、その人の本性というものが分かります。普段きれい事を言っていても、どんな時でも感謝やね、いつも喜び絶えず祈り、すべてのことについて感謝しましょう、アーメンと言っている人が、思いもよらない状況の時に、なんでどうして神様生きておられるんですか、働いておられるんですか、こんな時でも喜べって言うんですか。平気で私たちは言います。本当に思っていることがあらわにされます。思いもよらない状況や苦しみや悲しみや悩みの中にあるときに、それでも喜び感謝し祈ることができる、その信仰は本物です。何もないときに口だけでいくらでも綺麗な信仰の話をすることはできます。理想を夢を話すことはできます。1億円当たったら、10億円当たったら、宝くじ当たったら、私も全部献金するよ、見てみたい、本当に献金するのか見てみたい。思いもよらない状況になった時に、荒野に人が立たされた時に、あなたは本当に神様に忠実なんですか？その信仰は真剣なんですか？神様に対して本当のものですか、偽物ですか、ということがあらわにされます。ある人は自分自身でも気づいていなかったような自分が表されることもあるでしょう。自分はそんなに強い信仰を持っていないと思ってた人が、試練や苦しみや悲しみの中にあっても、それでも神を信頼し続けて祈り続けることができるという人がいます。普段何を語っているかということが問題ではありません。試練の中で、荒野の中で表される信仰こそ本当の信仰です。そしてその時に私たちの人間形成が取り扱われるんですよ。特に人を導く立場になる、働きに優劣はないですけれど、人の前に立って、私もそうですね、賛美を導く人たちもそうです。また何々会のリーダーとか、そういう人たちは必ず人格形成の取り扱いを受けなくてはなりません。ヤコブはなぜあんなに長い期間苦しみにあったんでしょうか？ヤコブはなぜあんなに長い時間叔父の家で過ごさなければならなかったんでしょうか？一人のお嫁さんをもらうのに7年、皆さん7年ですよ。7年待って待って待って、与えられたのが思ってた人と違う。 私が愛してたのは妹です。なんでお姉さんのあなたがいるんですか。おじさんに、おじさん騙したんですか。私が愛しているのは妹です。でもおじさん言いました。私たちの習わしでは妹が先に嫁ぐということはありませんので、まず姉からですね、最初に言ってよっていう話ですよね。でもどうしても妹と結婚したい、本当に好きな人と結婚するために彼は14年、それからまだおじさんの家で仕えて、彼はようやく自分のふるさとに帰ることができるような状態になりました。長い道のりでした。なぜ彼はそんな長い道のりが必要だったんでしょうか。彼は変えられる必要があったからです。ヤコブというのは騙す者という意味です。でも彼が御使いと格闘して祝福を願いました。彼は最終的に全部取っ払っても残るものは神の祝福だということを知って、祝福をくださいと願った時に、彼はようやく、あなたはヤコブじゃないよ、イスラエルですよと呼ばれるものに変えられました。長い長い長い時間がかかりました。でも皆さん、イサクを考えてみてください。イサクは長い期間試練にあったというような記述が聖書に書かれているでしょうか。アブラハムに連れられて行くときに彼は黙ってついていきました。ただ一言言ったこと、お父さん、生贄の羊はどこにあるんですか。アブラハムは言いました。神が備えられているから大丈夫。縛られている間彼はどうしていたんでしょうか。イサクはそういう人でした。井戸を一生懸命掘りました。そしてようやく良い水が出てきて、ああよかったねと言った時に敵が来て、その井戸は自分のものだと言いました。違う、掘ったのはイサクたちです。でもイサクは何にも言わない。あげますよ、どうぞ、私たち次のとこ行きますから。まだ違うとこ行って、一生懸命井戸掘って掘って、いい水が出たらまた敵が来て、その井戸は私たちのものだ。いいよ、あげて。そして行って、井戸が出た時に敵がもはや来なかったから、そこに住む場所を彼が決めました。イサクはそういう人です。皆さんよく知っていただきたい、なんで私の目の前にはこんなに試練があるんだろう、苦しみがあるんだろう、困難があるんだろう、なんでこんなに寝られなければならないんだろうと思っている人、私たちの中からいらない不純物が取り出されなければならないんですよ。どれくらい不純物あるんですか。どれくらいいらない思いあるんですか。どれくらいいらない考えあるんですか。どれくらいいらないプライドあるんですか。どれくらいいらない自我があるんですか。寝られて寝られて、いらないもの全部取り出されなければ美しい陶器は生まれないんです。私たちは土くれです。全部全部全部取り出されて、それをもういや、それあーもうそれもあかん、これもいや、一生寝られて終わりです。聖書は荒野に導かれるとき、私たちが試練に導かれるとき、そのときこそ手を離して両手を上げて、神様あなたに委ねますと言わなければならないときですよ。神様あなたを信頼しますと言わなければならないときです。そうでない限り、その試練や苦しみや困難は形を変えていろんなところでやってきます。避けて避けて避けて、問題を避けて逃げて、波が立たないようにうまく生きている人もいるでしょう。でもその問題を乗り越えない限り、必ずまた違う形でやってきます。この人愛することできない、この人受け入れることできない、そうか、私が違うとこ行ったらいいんや、違うとこ行きました、 いるんです。またそこにも愛せない、受け入れられない、許せない、必ず続きます。私たちが心を開いて神の御言葉に従って、主よ私は心から愛します、受け入れます、私の愛のないことを許してくださいと言うまで、私たちは一生荒野でさまよわなければならないことになるでしょう。将来リーダーになろうとする人、またクリスチャンとして神の働きを立派に成し遂げようとする人は必ず人間性を形成される試練に遭います。神様の御心に合うまで私たちはみんな試練に遭い続けることでしょう。最後になりますけれど、パウロも言っています。第2コリントの2章の14節の中には、でも神に感謝します、神はいつも私たちをキリストによる凱旋の行列に加え、私たちを通してキリストを知る知識の香りを至るところで放ってくださいます。ここではキリストによる凱旋とありますけれど、他の聖書訳では勝利の凱旋と訳されています。凱旋というのはパレードのことです。よく引用されるこの聖書の箇所ですけれど、勝利のパレード、その凱旋に加えられるためには何が必要ですか。戦いが必要ですよ。戦いなくして私も勝利の凱旋に入れてと言っても、戦ってもいいひんのに勝利の凱旋には入れないですよね。勝利があったということは、その前に戦いがあったということです。荒野が一生続くわけではありません。試練が一生続くわけではありません。どんなに苦しい状況や環境にあっても、神はすでに勝利をもって準備してくださっているということを心から感謝します。私たちが戦ってそれを奪わなければならないんですよ。神が与えてくださるのをひたすら待っているだけではいけない。天国は襲いかかるものによって日々奪われているんです。試みに遭うことによって生きた証が生まれるようになるんですよ。不可能な状況に直面するからこそ奇跡を見るんじゃないんですか。同じように戦いがあるからこそ勝利があるということを忘れないでいただきたいと思います。私たちは荒野に導かれることを避けてはいけない。そこは戦いです。戦いの場です。でも戦わなければならないからといって避けて通ることはできない。すべての戦いには常に2つの課題が用意されています。私たちの人生のすべては選択です。今日ここに行くんですか、行かないんですか。選択です。バスで行くんですか、車で行くんですか。選択です。今日会ってすぐ家帰るんですか、とか寄って帰るんですか。選択です。選択のないことなんて何もないんじゃないですか。一回考えてみてください。選択のない自分の行動どれぐらいありますかね。コップを持つときに気がついた、小指立てたとか、これ選択ないですよね。椅子に座ってて気がついたら朝やった、これも選択ない。そういう突発的なこと以外ほとんど全て自分の意思による選択です。そして神様は誰よりも私たちの意思による選択を大事にしてくださるお方であるということを知ってください。神様がもっと強引に導いてくださったらいいのにと思うこともあるでしょう。でももっと強引に導かれて立っているその場所で本当に神様に感謝することができるんでしょうか。きっと言うようになりますよ。神様にされたからとか、引っ張られたからとか、連れてこられたからとか、私たちはよく言います。何々したから、だから大事なことは自分で決断して自分で行動することです。神のせいにしてもらいたくない。神 神様、あなたがそうせえって言ったんでしょ。そうです、確かにそうです。神様は御言葉を通してこのようにしなさい、このように生きなさいとたくさん語っておられます。でもその言葉を信じて従ったのは私たちじゃないんですか。その言葉を信じないで行わなかったのもまた私たちじゃないんですか。そしてうまくいかなかったら、神様どうして、なんでと神様は言われたくない。こういう道、こういう道、こういう道がありますけれど、それを選択するのはあなたです。神様は私たちの意思を大事にしてくださっています。本当に神様に従いたいんですか。本当に神様を愛したいんですか。人々を愛したいんですか。罪から解放されたいんですか。もしそうだというならば、神様は私たちが意思を用いて選択できる環境や状況を与えてくださっているはずです。でもいつまでもいろんなものが変わらない。もちろん長い試練もあります。長い患難もあります。長い苦しみもあります。でも自分が選択をしなかった、いや選択を間違ったから、まだ荒野にとどまっているという状況もあるということを忘れないでいただきたい。本当はもうとっくに荒野を出てカナンの地に入っているはずなのに、本当は何週間か1ヶ月もあれば優にカナンの地に行けるのに、不信仰、不平、不満、いろんなことのためにイスラエルの旅は40年さまよいました。40年さまよって結局カナンの地に行くことができなかった。彼らの目の前にはたくさんの選択がありました。その選択をことごとく間違いました。毎日は選択です。何を選ぶんですか。神が置かれている環境状況の中で何を選ぶんですか。愛することと憎むこと、文句を言うことと感謝すること、聞くことと聞かないこと、私たちの目の前に置かれているそれらのことに対してあなたは何を選ぶんですか。聖書は何と語ってるんですか。何を選びなさいって、何をつかみなさいって聖書は何と言ってるんですか。私たちは置かれている環境の中で、荒野であってもサタンが誘惑してきても、このパンが石になるように命じなさいと言われても、私たちは神の御言葉に従うんですか、サタンの誘惑に従うんですか。選択です。選ばなくてはいけない。毎日毎日私たちは試みに遭っています。試みに遭っていない人なんていないんですよ。神様は私たちの意思を大事にしてくださいます。何回も言います、何回でも言います。神様は私たちの意思を無理やりに変えて神の御心に強引に従うようにはされないんですよ。私たちクリスチャンは荒野の中で練られて揉まれて選ばされて、何をつかむんですか、何を選ぶんですか。そのことによって私たちの人格が少しずつ少しずつ変えられて、神の御心を選ぶことのできる、選び取ることのできる人格が作り上げられていくんです。神様は愛のお方ですから、何回失敗しても、何回間違ったものを選んだとしても、あ、そっち選んじゃったか、じゃあ次はどうですか、これはどうですか、どっち選びますか、ど っち選びますか。神様こうしておられるのにこっち、ババ抜きでもね、トランプをこうしてね教えてあげてるのに、これ取った方がいいよって言ってあげてるのに、出てないトランプ取る人いますよね。私ですよ。でも神様は愛のお方ですから、何回も何回も私たちの前に置かれます。そしてそれはいつまで続くんでしょうか。私たちがこの世を去るその時まで続きます。何を選ぶのか、あらので私たちは神を選ばなくてはいけない。私の大好きな言葉ですけれど、彼らはあらので神の恵みを得たという御言葉がありますよね。最初にお話ししたように、あらのには何にもありません。私たちを生かすようなものは何にもありません。水もありません。食べ物もありません。草もありません。動物が少しところどころ出てくるんでしょうか。そういう状況です。何にもありません。私たちを助けてくれるものは何にもありません。試練の中で、苦しみの中で、荒野の中で皆さんを助けてくれるものは何にもありません。いや、主人が、友達が、恋人が、家族が、皆さん本当に深い深い深い荒野にいるその時は、どんなに仲の良い夫婦であっても一人です。どんなに仲の良い友達であっても一人です。そこにあるのはただ神の恵みです。だから私たちはどんなことがあっても、何にもない絶望的な状況であっても、そこには神の恵みはあるということを忘れないでいただきたい。神の恵みのないところはない、神の恵みが望まないところはないということを忘れないでいただきたい。だから私たちは神の恵みを選ぶんです。選ぶんです。選ぶんです。いろんな人がいろんなアドバイスをしてくれます。でも決めるのは私たちです。今日、荒野の試みというテーマですけれど、私たちが荒野の中で神の恵みを選び取っていくものでありたい。そして願くは、その試練が、その荒野の生活が少しでも短くなるように祈っていきたい。私は祈っています。人格が作られるその期間が少しでも短くなるようにしていただきたい。していただきたいと言っているけれど、そうするかしないかは自分次第です。はいはいはい、そうしますと言い続けている人の寝られている時間は短い。でも寝られている時に、なんでそこ押すの、なんでそこ引き出んの、もうやめてとか、どうしてとか、これ私の大事とか、いやそれ持っていかんといてとか、これだけが私の大事やのにとか、これ私のプライドやねんとか、神様もいい加減に。今日たくさんいらない話もいっぱいしました。でも大事なことだけしっかり覚えておいていただきたい。神様の恵みを選び取る私たちでありたい、そのように願うんですけれど、アーメンでしょうか。お祈りいたします。イエス様、ありがとうございます。あなたの尊い名をあがめます。神様、どうぞ私たちがあなたの恵みを常に選び取るものとさせてくださいますように心からお願いいたします。すべてのことの中にあって、私たちには戦いがあります。でもあなたはすでに勝利を勝ち取っておられることを心からありがとうございます。毎日の選択の中で、選び取らなければならないその状況の中で、 いつも神様の良しとされる道を選び取っていくことができるように、あなたが助け導いてください。心から願い求め感謝して、愛する主イエスキリストの御名によって御前にお祈りをお捧げいたします。アーメン。